特集知っていますか人生会議 ACP アドバンスケアプランニング。私らしく生きるために周囲の人と話し合いを。就活の一つ、人生会議。皆さんは就活という言葉を知っていますか？就活とは人生の終わりについて考える活動を略した造語です。一般的には自分が亡くなった時の葬儀やお墓、遺言の準備や財産相続、身の回りの生前整理などを行うことと捉えられてきました。しかし最近では、就活は自分の死後について備えることにとどまらず、これからの人生をどう生きるかを考え、今をよりよく生きるための活動という前向きな考え方に変わってきています。生きていく上で大切にしたい価値観など、自分の考えを整理し、周りの人に伝える方法の一つとして、人生会議、ACP、アドバンスケアプランニングが注目されています。もしもの時に備えて、人生会議は残された人生をどのように過ごしたいか、どんな医療や介護を受けたいかということを考え、周囲の人と話し合う方法です。自分がどう生きたいのか、何を大切にしたいのか、こういったことを一人で考えるのは難しいものです。また、家族と就活について話し合おうとしても、縁起でもないと敬遠されがちです。誰にでも起こりうるもしもの時に備えて、あなたの望む生き方、それを支える医療や介護について、人生会議を通じて考えてみませんか。今回は体験談、専門家のインタビュー、会議の手順を紹介します。写真、これからの生き方について語り合う中野町在住の伊藤さん家族。写真終わり。インタビュー、最後まで私らしく生き抜く。叶えられた本人の希望。どこでどのように過ごしたいのか、自分の希望を家族に伝え、最後まで私らしく生き抜いた西崎農事の向井武人さん、平成27年に86歳でご逝去。息子の吉郎さんに話を聞きました。平成26年に、癌の診断を受けた武人さんが選んだのは、治療は受けず、最後まで好きなように過ごすこと。その希望を、吉郎さんたち家族は、どのように受け止め、支えたのでしょうか。大切にしたい父の思い。当時、県外にいた私は、妻の電話で、父が癌であることを知りました。すぐに三原に戻り、主治医から、病状や今後の見通しなどを聞き、父と話をしました。もう十分生きた。残りは好きに生きたい。父は自分の思いをはっきりと伝えてくれました。私は一緒に住む家族はもちろん、遠くに住む家族みんなにその思いを伝えました。父らしいその言葉を聞いて、私も他の家族も、父の思いを大切にしたいと考え、大きな病院で癌を治そうという話にはなりませんでした。釣りも竹細工も。船乗りだった父は釣りが好きで、病気が分かってからも近所の友人と釣りに出かけては、釣った魚を家族に振る舞ってくれました。地域の人とゲートボールに行くのも楽しみにしていました。徐々に足が弱って出かけることが難しくなってからも、父を訪ねてきた近所の人とワイワイおしゃべりをして、賑やかに過ごすことができました。馴染みの人とのおしゃべりや趣味の竹細工など、父がもともと楽しみにしていたことを続けることができたのは、良かったと思っています。 頑張った、感謝伝える。衰弱し、息苦しさから酸素吸入が必要になっても、父は好きだったお酒を毎晩飲み、タバコを吸うことを望みました。いいのだろうか、と悩みながら、私たち家族はその希望を受け入れました。呼吸が弱くなるたび、私たち家族は父のそばで、頑張れ、と声をかけ続けました。家族全員の顔を見て、父は静かに息を引き取りました。最後は、よく頑張った、と感謝の思いを伝えました。看護師、友人の助言。主治医の先生は、父の体調に合わせて往診に来てくださいました。また、訪問看護師さんも定期的に来てくださり、父の健康状態をチェックし、父の話をじっくり聞いてくださいました。動くのが難しくなると、電動ベッドを、呼吸が苦しくなると、酸素吸入器を、それぞれレンタルできることを教えてもらいました。状態が変わっていく中で、どうしていいのかわからないとき、主治医や看護師さん、友人など、いろいろな人に助言していただき、助けてもらいました。皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。振り返って、私は親不孝をしたとは思いません。父は最後まで父らしく、好きに生きられたのではないかと思います。病気になる前と変わらない、好きなものを楽しむ生活を続けられた竹戸さん。吉郎さんによると、家族や主治医と日頃からコミュニケーションをよくとっていたそうです。どんな生き方を選ぶにしても、普段から話し合いを十分しておくこと、それこそが人生会議です。写真2枚。1枚目。アルバムを見ながら、父の竹戸さんを懐かしむ吉郎さん。2枚目、竹戸さんが竹細工で作った船の模型。写真終わり。インタビュー、専門家に人生会議について聞きました。なぜ人生会議が大切なのか。在宅療養支援を行う専門家に話を聞きました。大切なのは周りの人とのコミュニケーション。坂田委員、西崎農事、医師の坂田秀夫さん。人生会議とは、年齢を問わず誰でも命に関わるような病気や怪我をする可能性があります。命に危険が迫った状況になると、約7割の人が物事を判断する力を失うと言われています。人生の大事な時に、どのような医療や介護を受けたいのかを決めたり伝えたりすることができなくなる可能性が高いということです。そのような時に備え、自分自身が大切にしていることや、自分の受けたい医療・介護について、家族など信頼する人たちや、医療従事者などと話し合い、書き留めておくことを人生会議と言います。医療従事者を話し合いに含むのは、誤った医学的な知識や思い込みによって、間違った選択肢を選ばないようにするためです。大切にしたいあなたの思いの代弁者。例えば、あなたが認知症になってしまい、いろいろなことを判断する能力がなくなってしまったとします。命に関わるような決断を求められたとき、あなたの思いを代わりに伝えてくれるのは、あなたが元気だったときに何を大切にし、どのような治療を受けたいのかを話し合った、信頼できる家族や知人である代理の意思決定者です。実際に療養中の方の病状が急変して本人と話ができないような状況になると、私たち医師は病状を説明し、 徹底的に病気と戦うのか、苦痛を取り除くだけにするのか、などの治療方針を家族や近親者に決めてもらいます。しかし、はっきりとした答えを出すことができない場合が大半です。その場の雰囲気や医療従事者の誘導で返事をしてしまい、自分の出した答えについて、これで本当に良かったのだろうか、と悩み続ける場合も少なくありません。新婚葬祭など、家族が集まる機会をきっかけに、病気や死について話すなんて縁起でもない、自分や肉親の死なんて想像できない、と思う人が多いと思います。私だって自分の死を考えたくはありません。そのような場合は、葬式や法事の時に話を切り出してみるのはどうでしょうか。今はコロナで難しいですが、年末年始やお盆などで人が集まる時もいいかもしれません。自分はこんなことを考えて生きてきた。だからできれば最後までこんな風に生きたい、と信頼できる相手に話し始めるところから人生会議は始まります。将来自分が希望する医療を受けながら自分らしく生き続けるために、また自分の代わりに治療方針を決めなければいけなくなる人のためにも、人生会議は大切なことだと考えています。写真、高田医院、西崎農事、医師の坂田秀夫さん。写真終わり。最後まで自分らしくをサポート。人生の最終段階をどのように過ごしたいかは人それぞれです。一人一人の希望に合う医療や介護サービスが提供できるよう、医師や在宅ケアコーディネーター、介護支援専門員、ケアマネージャーなど様々な専門職の人たちが連携し支援します。気軽に相談してください。病院から家に帰りたい場合の例。市内のすべての病院には在宅ケアコーディネーターがいます。在宅ケアコーディネーターは、患者が入院先から自宅に帰りたいと希望したとき、往診ができる医師の調整をしたり、介護支援専門員と連携して、退院後の医療、介護サービスの提供体制を整えたりします。自宅で療養する場合の例。医師の指示のもと、必要に応じて看護師や薬剤師、リハビリを行う専門職が自宅を訪問し、健康管理を支援します。また、ホームヘルパーは入浴や排泄などの介護を行います。支えてくれる人たちの例。ケアマネージャー。本人や家族と相談しながら、ケアプランを立てたり、介護サービスが利用できるように調整したりします。訪問看護師。自宅などを訪問して、看護を行います。必要な場合は、夜間や休日も対応します。ホームヘルパー、食事、入浴、排泄などの体の介護や、掃除や洗濯などの家事の援助を行います。リハビリを行う専門職、医師の指示で理学療法士や作業療法士が自宅を訪問し、リハビリテーションを行います。人生会議ってどんなことをすればいいの？人生会議の進め方。次の3つのステップに沿って、まずは自分の考えを整理してみましょう。そして家族やあなたの代わりに意思決定をしてくれる人、医療従事者に伝えましょう。1、あなたが大切にしたいことを考えましょう。今のあなたの考え方を示しておくことは、 将来家族などがあなたの気持ちを考えて判断するのに役立ちます。あなたが大切にしたいことは何ですか？チェックしてみてください。いくつ選んでも結構です。楽しみや喜びにつながることがある。身の回りのことが自分でできる。人として大切にされる。社会や家族で役割が果たせる。痛みや苦しみが少なく過ごせる。人の迷惑にならない。病気や死を意識せずに過ごす。家族や友人と十分に時間を過ごせる。人生を全うしたと感じる。先々に起こることを詳しく知っておく。望んだ場所で過ごせる。他人に弱った姿を見せない。納得いくまで十分な治療を受ける。その他、抜粋、ACP の手引き、広島県地域保健対策協議会制作。2、大切な人やかかりつけ医と話し合い、共有しましょう。まずは、あなたの代わりにあなたの思いを伝えてくれる人、家族や医療従事者などを決めて、あなたが大切にしている価値観や人生観を知ってもらいましょう。生活に対する希望や受けたい医療ケアなど、あなたのこれからについて具体的に話し合うきっかけにしてください。3、話し合った結果は書き留めておきましょう。話し合ったことは記録として残しましょう。希望や思いは時間とともに変化したり、健康状態によって変わったりする可能性があります。その都度、繰り返し考え、話し合い、記録しておきましょう。ACP の手引き、豊かな人生とともに、私の心づもりを市内の各所に置いています。雑誌には、人生会議、ACP の手順や詳しいチェックリストなどが書かれています。自分の思いを振り返るワークシートもついています。ぜひ利用してください。設置場所、市役所本庁1階、総合案内コーナー、本郷支所、久井支所、大和支所、各地域包括支援センター、市ホームページなど、市ホームページの二次元コードが表記してあります。人生会議についての問い合わせ先、地域包括支援センター、高齢者相談センターは地域ごとに担当が分かれています。どのセンターに問い合わせたらいいかわからない場合は、高齢者福祉課に問い合わせてください。東部地域包括支援センター、ドリーム、中野町6丁目、電話 0848-61-4410、南部地域包括支援センター、三景園、白町3丁目、電話 0848-63-6775、中央地域包括支援センター、三原市医師会、宮浦1丁目、電話 0848-63-7100、西部地域包括支援センター、大空、下北方1丁目、電話 0848-86-2450、北部地域包括支援センター、ハーモニー、久井町和装、電話 0847-325007、 高齢者福祉課、市役所本庁1階、電話 0848-67-6055。 問い合わせ先、高齢者福祉課、電話 0848-676055。